ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。にぎやかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
そろそろ7時だ。そろそろお見えになるかな。
マスター、どなたかご来店されるんですか。
2人のね、とっても素敵な女性がいらっしゃることにな
る、独身になりたてのマスターのもとに2人の女性が。くー、モテますね。隅に置けないですね。いや、色男令和の狩野英孝。
タガヤミちゃん待って、なんか誤解してる。あとね、タガヤミちゃん、狩野英孝は令和もいるからね。平成で終わってないから。狩野英孝、
クリスマスも近いし、そういうことじゃないんですか。
いや、もう全然違うよ。この後、女性が輝く社会とはというテーマでお話しするお二人が来店されるっていうこと。
それはそれで私も興味あります。
それはそれってなんだよ。あ、噂をすれば。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は日経ウーマン編集長の藤川飛鳥さんと、そして株式会社ビザスク代表取締役 CEO の橋場英子さんにお越しいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
プロフィールを紹介します。藤川さんは大学院を経て日経 BP に入社、日経アーキテクチャの編集者などを経て2008年日経ウーマンの編集部へ配属となり、2018年より編集長を担当しています。
というわけで藤川さん、よろしくお願いします。日経ウーマンといえばね、おそらく日本中の働いてる女性で知らない人はいないという雑誌だと思うんですが、その編集長藤川さんは2018年から勤められてると、
はい、
日経ウーマンっていうのはどういう雑誌だっていうふうに編集長としては取られてますか。
そうですね、創刊は1988年で、男女雇用機会均等法の直後に創刊してます。そこから、その時はもうキャリアウーマン、働く女性応援しますみたいな感じでバーッと行って、はい、だんだんこうなんかコンセプトも変わってきたんですよね、どっちかっていうと暮らし寄りの話も結構多くなってきて、マネーとか普通の働いてる女性でちょっと頑張ってる人たちがたくさん出てる、そんな雑誌なんです。
ちなみに例えば最近、この特集は反響があったとか、そういう特集号とかテーマってありましたか。
副業が結構ここ最近反響ありますね。
副業といえばね、まさにビザスクの橋場さんの、お仕事もすごく関連するし、高井美ちゃんも副業関連の会社の PR やってますよね。やっぱりそれだけ副業やる人が、女性でも興味が出てきてるっていう。
そうですね、まだやってる人はもちろん一定数しかいないんですけれども、やりたいっていう人がすごく多くなってますし、認めてる会社もだんだん増えてきたりとか、そのサービスもビザスクもそうですし、他にもいろんなサービスで自分のスキルがこうお金になるんだみたいな、そういう流れに乗ってという感じですね。
つまりやっぱりだからまさにこの今の普通のって言い方が正しいか分からないですけど、今一般にいらっしゃる、例えば30代ぐらいで頑張ってる女性たちの今一番関心あることがやっぱりそれで分かってくるっていうことなわけですね。
分かりますね、
今だと副業だっていう。
副業は大きかったですね。
なるほど、じゃあちょっといろいろまた後でお話を伺いたいと思います。じゃあ続いて橋場さんのプロフィールお願いします。
はい、続いて橋場さんのプロフィールです。大学卒業後ゴールドマンサックスに入社しますが、妊娠出産のため1年で退職。その後アメリカの公認会計士の資格やマサチューセッツ工科大学での NBA の取得などを経て、2013年10月にビジネス知見に特化した日本最大級のスキルシェアプラットフォームビザスクを立ち上げ、 ウーマンオブザイヤー2021大賞に選ばれました。
というわけで橋場さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
つまりこの橋場さんは、ウーマンオブザイヤー、これあの藤川さんがね編集長されている日経ウーマンが毎年ねやられている日本中で活躍されている輝いているあのビジネス界で女性を表彰する制度の今年の大賞がこの橋場さんだと。
そうなんです。いらっしゃいただきました。
ありがとうございます。
どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。
という各有僕もねなんか白々しく言ってますけど実は審査員をやらせていただいてましてなんで本当におめでとうございます。あの橋場さんねあのもうまずウーマンオブザイヤー今年取られたっていうことなんですけどあのそのビザスクという会社今ビジネス界では本当に注目されている会社なわけですがそこを今年の春ですよね上場までは
い
ついにあの到達したということで、まあ、そういった本当にビジネス界でのしっかりとした実績もあって今年の、まあ、ビジネス界で一番輝いた女性ということでウーマンオブザイヤーの大賞に選ばれたわけですが改めてその橋場さんがここまで経営創業されてきたビザスクっていうのをまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないんでちょっとどういうサービスかっていうのを教えていただけますか。
はい、ビジネス分野に特化した知見をシェアするサービスなんですね。
ビジネスの知見をシェアする、
そうすごい分かりにくいと思うんですけれども今、10万人を超える方が日本では登録してくださっていて、はい、でこの方々が自分の得意自分の知見を、シェアしていいよと、うん、でそれはでもビジネス領域に特化しているのでさっきおっしゃったみたいに一生懸命お仕事している人であれば誰でもこのアドバイザー役になれると。で、うん、質問する人が一方でこう企業がいてそれをマッチングする、はい、1時間のインタビューという形でマッチングするんですけれどもそれはもういろんな業界の構造について教えてほしいみたいな難しい質問もあれば B2B 領域のこうユーザーインタビューのような形で新しい予約システムをこう考えたんだけど自分たちが考えている予約システムだとどこが使いにくいか意見を言ってほしいとかそういうような形の B2B のインタビューみたいなものもあります。
そうか、だから例えばですけど僕が仮にそういう会社にいて何でもいいけど新しいあの何でしょうね、あの顧客管理システムみたいなのを開発してますと、うん、ところが実際のお客さんに本当に便利かどうか分かんないから今までならそれお客さんのとこに何とか頑張ってアポ見つけて聞きに行くとか調査会社使うとかとかしかなかったんだけどビザスクを使えばそういう潜在的なお客さんがいてその人にこんなんどうですかって聞くことができるっていう。
そうですね、そうですね。もしくはこう何か作り始める前にそもそもどんなことにお困りなんですかとか、
そうかそ
こからいろんなこうその潜在的なこうお困りごとを聞いてじゃあそこからこんなビジネスチャンスがあるんじゃないかって言ってこう新規事業のプランを作ってじゃあプラン作ってみたらまたこうあの聞きに行ってこう調整していってみたいな形で B2B の新規事業のところでよく使われるようなサービスにな
ります。そうか、これ面白いですね。だからそうするとあの答える方もものすごい一流の専門家である人はないわけですね。なんとなくちょっとハードル高いじゃないですか、うんうん、アドバイザーっていうと、うんうん、だけどそれなりの知見があったらお客さん潜在的なお客さんとしてのコメントもできるから、
そうです
ね、いろんな方がアドバイザーとして登録できる。
そうですね、もう本当に一流の方にもうピンポイントのアドバイスをいただきたいっていう案件もあります。
あるわけですね。
でそれとはまた違ってさっき言ったように、うん、こうユーザーの声が聞きたいですっていう案件もありますと、うん、本当に何万件もマッチングしているようなプラットフォームなので私たちはニーズに合わせてピンポイントに1時間をマッチングするっていうのをテクノロジー使ってやってると。
例えばこの会社の違和感がないけど新しい配当政策とか考えたいとかそういう専門的なファイナンスの知識とかないけど考えなきゃいけないみたいな時にビザスクに聞いてみるとそういうどっかの会社でファイナンスで働いてる方が答えてくれるかもしれない。
そうですね、やっぱりこうスタートアップの人たちのこう資本政策とか資金調達の相談したいとか、うん、そういう専門的な、アドバイスが欲しいっていうのもありますし例えばこう医療機器のこう開発を考えているような方がものすごくピンポイントな領域で、相談をしたいみたいなそういう難しい案件もあるし、まあ、そこは目立ってしまうんですけれども実際件数でいうとユーザーインタビューは非常に多いと。
なるほどね。いや僕も今ちょっと話聞いただけでも使いたいなっていう僕も今いくつか悩みがいっぱいあるんで早速使おうかなと思ってますけど藤川さんはこのビザスク、ね、今回ウーマンオブザイヤーの大賞を取られたわけですけど、まあ、橋場さんというお人もそうなんですけどこのビザスクっていう会社どういうふうに評価されてますか。
ビザスクはですねその今まさにおっしゃった誰でもコンサルになれるって 思わないじゃないですか普通は。
なんか、はい、誰でもコンサルタントになれるんだ、ある意味で、
まあ、誰でもって言い過ぎちゃうと語弊があるかもしれない。
仕事一生懸命頑張ってらっしゃる方であれば誰でもみたいな、
そうですね、
はい、業種に問わず
何らかの知見が自分にはあるっていうのをみんな気づいてないと思うんだけれども、でも実はそこで役立てるっていう、そこがすごく新しいですし、まあ、その今副業をしたいっていうニーズにも応えているし、そこのビザスクっていうところは、ビザスクっていう会社は、まあ、そこを、まあ、評価ですね。あとは、まあ、今年コロナ禍でありながら上場を果たして株価も3倍にされてっていう、ね、そこを女性起業家で実践された人っていうのが上昇まで持っていく人っていうのがあんまりいないので、
ね、まだね、はい、もちろんね、ナンバー DNA の難波智子さんとかね、本当にそういうすごい方今までいらっしゃいましたけど、とはいえまだ女性で起業家で上場まで持ってこれたっていう人本当に少なくて、もうそのお一人ですよ ね、
そうですよね。
しかも、
ね、
はい、その後株価3倍になってるんですか、
ね、すごいです。まあ、出だしがコロナで低かったって終わると思うんですけどね。
そっか、上場した瞬間にコロナだから、
そうですね、もういうのもあると思うんですけど、
最初からがっくりですよね。
いやでも私たちはあんまりがっくりしてなくって、はい、もうとにかくビジネスモデル上その、はい、無形物な知見っていうものをマッチングするプラットフォーム で、 で誰でもアドバイザーになれるっていうと、はい、じゃあどのくらい情報の質は高いのかとか、安心安全なプラットフォームなのかって必ず聞かれるので、もう自分たちがいかに安心安全でこうリピートして使っていただいててみたいな、そういうの言いたくて上場したっていうのもあるので、もう本当に一番最初上場するところのタイミングで言うと、株価よりは上場して社会の貢献になれたっていう、このことにビジネスを大きくする意味があると思ってましたね。
確かにビザスクって言い方正しいけど上場向きですよね。つまり上場することで社会の貢献としての役割ってあるじゃないですか。むしろそこアピールできますよね、上場すると。
そうですね、もう本当にこれ変わったなと思います。
なるほど、確かに僕も今気軽にすごいなと思ったんですけど、これ情報を出すアドバイザー側からすると、例えば、ね、大手企業で勤めてる方とかでも入れるわけじゃないですか、はい、と当然その社内の重要な情報とか秘密主義とかがある中でビザスクって本当にノレッジ使って大丈夫なのって話ありますよね。その辺はちゃんとうまく設計されてるわけですね。
私たち必ずマッチングする前にアドバイザートレーニングを受けなきゃいけないとか、はい、特にこう現業がまだこうご職業がある方に特化したもう一個のトレーニングがあるとか、うん、まあ、そういったものをやっていて、もともと上場する前からしっかりルール作ってたんですけども、うん、まあ、自分たちでいくら安心安全ですって言ってもこう仕方ない部分があるので、こういろんなデータを我々のデータをひっくり返して見られた方が上場してもいいよって言ってくださったっていう、このことにものすごくこうプラットフォーマーとしての信頼が上がる意味があったかなと思います。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ここからは輝く女性とはというテーマでお話をさらに深くお伺いしたいと思うんですが、まず藤川さんにお伺いしたいんですけど、今回この橋場さんが日経ウーマンオブザイヤー2021の大賞を選ばれたわけですが、改めてこのウーマンオブザイヤーってどういう賞なんですか？
はい、ウーマンオブザイヤーは1999年に開始したんですね。ちょうど今今年22回目なんですけれども、はい、その年に目覚ましい活躍をした一般女性を表彰するというコンセプト で、うん、で狙いとしては、まあ、組織だとか社会の中に埋もれがちな人に、まあ、スポットを当てて、うん、でロールモデル、こんなロールモデル、あんなロールモデルがあるよっていうのをこう表に出すっていうことで、はい、こういろんな働く女性たちの、まあ、背中を押すというか、あ、こういう生き方もできるんだとか、うん、こういうビジネスのやり方もできるんだっていう、まあ、その女性のロールモデルが少ない中で生まれたという。
なるほどね、はい、ロールモデルを本当は見つけて、
はい、
で皆さんこんな素敵な人がいるんですよっていうことで、まあ、日本中のそういう普通の女性に勇気を与えたいっていう、
そういう賞になります。
なるほど、はい、ちなみに今年橋場さんが大賞は取られましたけど、他にもあれですよね、何名か素晴らしい方が受賞されてるんですよね。
はい、橋場さん以外に6人受賞をされていまして、はい、レディー4のメラハルカさんという方、
は
い、
まあ、大変有名な、ね、はい、クラウドファンディングをやられてるメラさん、
はいはい、クラウドファンディングで今年10億円を集めたという、うん、コロナ基金でですね、
はい
はい、で次がメロディーインターナショナルという会社の CEO の尾形優子さんという方なんですけれども、はい、この方は妊婦のオンラインシステムというのを開発しまして、
妊婦のオンラインシステム、
はい、はい、こうちっちゃい丸い機器があるんですけれども、はい、それをこう妊婦さんのお腹に当てると、うん、胎児の心拍とか陣痛を計測できるということで、ま、遠隔 診療ができるんですね。でしかもあの日本よりも先にこうタイとかブータンにその出荷されていて、あちらもこう結構遠隔医療が進まないといけないという状況なので、あの海外で先に成功しているという、そういう、でしかも香川県初の会社なんですね。
なるほど、
はい
はい、そして
3人目はですね、ピーステックラボの社長の村本理恵子さんという方、はい、この方今65歳なんですけれども、はい、まあ、タイトルとしては第5の人生でこう起業しましたっていうようなタイトルを付けさせていただいたんですけれども、うん、あの事業としては個人間レンタル事業なんですね。アリススタイルというプラットフォームがありまして、あの美容機器だったり家電だったり、まあ、バッグだったりそういうものをこう貸し借りできるっていう、うん、これからは物をたくさん持つものがかっこ悪い時代になるっていうふうにこう見越したということで、
はい、
で、はい、先ほどあの第5の人生って言ったのは、まあ、この方いろんなあの事業をやってきて、はい、まあ、ネットベンチャーの経営陣になったにいたりですとか、まあ、調査会社にいたり大学教員にいたりとか、はい、まあ、それで10年ぐらいごとにこうキャリアを変えて、うん、5回目の人生をこう60代からまた起業しましたっていう、
ね、まさに100年時代を、ね、はい、先駆ける方ということですよね。
そうですね。で次がキリンホールディングスの執行役員の佐野玉樹さんという方なんですけれども、はい、この方は、プラズマ乳酸菌とい こう免疫機能を活性化させるという、ものがありまして、それを使った、イミューズという
イミューズ、
はい、あの飲料とサプリとか、うん、まあ、ヨーグルトとかそうい こう総合ブランドなんですけれども、それをキリンの中でこう不振だったのをこう再生させて、うん、でまあ、今年ちょうどまあコロナもまあったということもあり、その免疫機能性表示食品というの の第1号としてこう届け出受理されて、まあ、今すごかなりこう売っているという、
だからまさに製品開発とかマーケティングとかそういうところにすごく長けた方だということですよね。
はい、そうですね、はいはい、で次が一般社団法人ベンチャー型事業承継代表理事の山野千恵さんという方なんですけど、うん、はい、この方は中小企業の後継ぎの方を支援する団体を率いていて、はい、まあ、後継ぎの母っていうふうに呼ばれたりっていう方で、はい、まあ、関西でを中心に活躍している方なんですけれども、そんな方がいまして、
多分日本中でね、はい、あの実は僕あの白々しく言ってますけど、たまたまなんですがこのベンチャー型事業承継っていう団体の顧問やってまして、うん、でだから実はあのこのたまたま山野さん今年選ばれたんですけど、その前からあの存じ上げてるんですが、で本当に今日本中で後継ぎが、ね、足りてなかったり、そこがうまくいかないでいろんな中小企業潰れてるんですけど、むしろそこに若者ね、元気なる若者をうまくあてがって育てることで中小企業のイノベーションを起こそうということをされているということですよね。
ですよね、本当に。最後が、オアシススタイルウェアの代表の中村有沙さんという34歳の方なんですけれども、はいはい、この方が最初に入ったのがこう水道工事のベンチャーだったんですよね、うん、でそこでこうスーツに見える作業着っていうのをこう社内用に開発したんですよ、うん、そしたらそれがこうお客さんのこうマンションの管理会社さんとかがまあ欲しいっていうふうに言い出して、そこからこう外に売るようになって、うん、であのすごく売れるようになったので、もう新しい会社をこう作ってしまって、でそこの代表になり、今こう売上高年商10億円で、うん、もう650社が自社の制服として採用っていう、まあ、そういう方なんです。
なるほど。というね、今年も6名の本当に素晴らしい方々が橋場さんに加えて選ばれたわけですけど、その中であの特に橋場さんが大賞に選ばれたっていうポイントみたいなのってあるんですか？
はい、先ほどもちょっと言いましたけど、やっぱりあの上場まで持っていったっていうところですよね、うん、まあ、なかなか女性がそこまで持っていかないっていうところ、はい、であとはそのビザスクっていうのが本当に今時のサービスであるっていうところですね、はい、誰もがまあ副業としてこう活躍できるっていう、うん、まあ、そういうところを応援するっていうところかなと思います。
なるほど、はい、橋場さんね、橋場さん もう今回大賞取られましたけど、他にも6名の本当に素晴らしい方々が、女性の方が選ばれて、いかがですか？他の6名の方にお会いしてどういう印象をお持ちでした？
みんなすごくこうなんか発想が柔軟で、うん、こうやっぱりこう今までの女性っていうのは女性だから何々できないっていうようなこう制限をなんとなく感じてこう縮こまってしまわなきゃいけないような そういうステレオタイプなものがあったと思うんですけど、うん、誰一人そういう風な感じなかったですよね。
全くないですね。
でもこう生き生きとしてらっしゃって、こう女性っていうのは楽しむものなんだみたいな形で、本当に皆さんこうアップデートしていくっていう風に受賞式のトークセッションの中で梅良さんもおっしゃってましたけども、こう自分たちがこう自分たちの個性を生かしながらどんどんアップデートしていった結果が今の活躍につながってるような方々なのかなと思います。確かに
僕がまだ若い頃ってやっぱりウーマンオブザイヤー僕も見てたんですけど、やっぱりちょっと失礼な言い方だって申し訳ないですけど、女性なのにすごい的な感じがちょっと、うん、今思えばあった気もしていて、今全くないですよね。
そうですね。
藤川さんいかがですか、はい、長くこういったものに関わられてると思うんですが、はい、その女性の働き方とかお馬オブザイヤーに選ばれるような女性っていうのもだいぶ変わってきてるんですか。
そうですね、はい、今橋場さんのとちょっと似てるんですけど、やっぱり自分の殻を破ってるっていう人が多いなと思っていて、で実は今年7人受賞されてるんですけれども、はい、こうちょっとこれを言うとあれなんですけど、7人中4人が実は東大卒なんですね。でそれって、まあ、橋場さんも含めて
橋場さんも東大なんですよね。
そう、はい、だけどで それをもしこう読んだ読者さんが、いや東大だからできるんでしょっていうふうに決して思わないでほしいんですよ、うん、その4人が4人ともその全くその東大卒っていう、まあ、レールからはみんな踏み外してるというか踏み外してるっていうとあれですけど、まあ、お一人キリンの方もそうなんですけど、キリンの方は、まあ、ずっとキリンにはいらっしゃるんですけど、うん、自分でこのままじゃダメだっていうふうに思って海外にこう留学をしてるんですね、
はい
はい、で、まあ、それをきっかけに、まあ、海外の子会社のにも出向して、まあ、すごい苦労されたりとか、うん、で何かなと思ったんですよね、はい、それができる、まあ、東大卒にもいろんな人がいるとは思うんですけれども、うん、自分を信じる力が強いんじゃないかなっていう気が、まあ、そこはまあいろいろこう頑張って、まあ、こう東大にも入ったってい こうその自信の、まあ、裏付けなのかもしれないんですけれども、 なんかだからそこをぜひ真似てほしいですよね。はい、
橋場さんいかがですか、うん、踏み外してる人が多いって、橋場さんも どっかで踏み外したわけですよね。
そうですね。でもなんかその東大卒とか女性とか自分的には、うん、橋場
さん経絡だけ見たらピカピカですからね。東大、ゴールドマンサックス、MIT、MBA ですからね。
結構会うと違うって言われるでも東大も MBA もこう女性もなんかすごい一つの個性のタグだと思うんですけども、別になんかそれは個性のタグの一つでしかないので、例えば私にとっては同じくらい熊本出身のことがものすごくアイデンティティにありますし、例えば猫と犬かって言われたら猫愛してますみたいなやつもあるかもしれないですし、なんでこう本当にいろんな個性のタグっていうのは個性なだけなので制限じゃないっていう、
個性のタグって面白いですね
と思ってて、で掛け算すると何でも女性がついた瞬間にもうすごい強力だから、私の場合起業家じゃなくて女性起業家って言われるんですよね。それは不思議な出来事だなと思うんですけども、まあでもだからって言って別に自分を何か制限かける必要ないよねと思って、やってますね。でもまあそれ多分1社目を1年で退職して、うん、次にこう血のみごを抱えて就職活動しようとしたらやっぱうまくいかなかったんですよね。
血のみごを抱えて就職活動しようとしたんですか。
血のみごは預けましたけど、でも血のみごを預けて、はい、あと何時間以内に帰らなきゃと思いながら就職活動してた時に、はい、やっぱり何社か落ちて、うん、でその時になんかこう いろんなプライドとかくだらないこうそういう私東大卒だからみたいな、まあ、全くなくなりましたよね。
なるほどね。
こう私は 今この瞬間は自分は血のみを抱えた母親として、よししっかり仕事を見つけていこうみたいな。
だからそういう意味ではまさに吹っ切れたわけですよね。
そうですね。
だからまさに今回輝く女性っていうテーマなんですけど、それはなんかそういうことなんですかね。なんかそういう変なしがらみとか吹っ切っちゃって自分のやりたいことをタグつけてやってるっていう、うん、そういう感じなんでしょうか。
そうだと思います。
橋場さんは。
そうですね。でも一方でこう私たちがこう表彰いただいたのって、はい、やっぱりこうほとんどの人がこうやっぱ起業家だったりしてる中でチームの力があってのことなんだと思うんですよね、うん、で自分たちが表彰されたと思いますけど、チームのみんなの頑張りがあってこう表彰されたと思うと、じゃあ自分たちは今タガを外しやすいというか踏み外しやすいところにいることはやっぱりこれはラッキーだと思うべきだと思って、はい、やっぱ起業家はちょっと変わった人で許されるじゃないですか、うん、なんでやっぱりそうじゃないとはいえ、やっぱなかなか一歩踏み出しにくい状態にこう自分も過去あったし、うん、今もそういう人がいるっていうことに関してちゃんとこう組織を作っていかなきゃいけないなとか、逆にやっぱこういう表彰をいただくと思いますよね。
藤川さん、橋場さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃん2人の話面白かったね。
はい、すごい新鮮でした。
やっぱポイントは橋場さんがおっしゃっていたタグ、人それぞれにはいろんないいところとか面白さとか強みがあって、そういったものを組み合わせていくことが大事なんであって、その女性だからとかそういうことにとらわれない方がいいっていうことだよね。
はい、私もすごく勉強になりました。それで日経ウーマンの藤川さんとビザスクの橋場さんって来週もお見えになるパターンですよね。
そうそう、お二人には来週もお越しいただきますよ。
だと思って来週のこの時間もさっき隙を見てシフト入れておきました。
お、用意がいいね。じゃあ来週のこの時間もぜひよろしく。
はい、お疲れ様でした。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。女性が輝く社会とはというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。品川女子学院理事長漆志保子さんの働き女子が輝くために28歳までに身につけたいことが換気出版から発売中です。お手に取ってチェックしてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が53万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェではあなたの声やご感想なども募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、女性が輝く社会とは。出演は常連さん、日経ウーマン編集長藤川飛鳥、お客様、株式会社ビザスク代表取締役 CEO 橋場英子、見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。